子と
久美子の今時グローバル子育て。
この番組は日本でバイリンガル子育てをしている明子と
アメリカでバイリンガル子育てをしている久美子が
日本とアメリカのリアルな話題をお届けする番組です。アメリカの大学選びに必要なカレッジツアーって何？今日はこちらの話題でお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。うちの息子が今度ね、夏休みが明けるとアメリカでいうシニアっていう最終学年、日本でいうとこの高校3年生なんだけれども、
ついに来ましたね。
ついにシニアです。シニアってやっぱりあのね、大学をどこを受験するかっていうのをもう決断しなきゃいけない年なんだよね。だからあのアメリカではやっぱりその大学を選ぶのに、実際にその大学を見に行って、そのキャンパスに立ってその雰囲気を味わってきてくださいっていうことをすごくあのカレッジカウンセラーから勧められるのよ。でアメリカのさ、大学の授業料ってめちゃくちゃ高いし、まあね、カウンセラー曰く家だって見ずには買わないでしょって、で条件とかそれだけで買ったりしませんよね、やっぱ見ますよね、同じですよって、カレッジもちゃんと見に行って、そこで自分がどういう大学生活を送るのか、そこにいる生徒さんたちの雰囲気とかキャンパスの雰囲気とか、やっぱり行ってみると全然違うから、もう絶対その行ってくださいねって。特にこの夏休みはいいタイミング、あのね、こうがっつりカレッジツアーできるから、あの、ぜひ行ってくださいっていうことを言われていて、この間うちがあの息子のそのカレッジツアーに行ってきたんだけれども、でそもそも、じゃあカレッジツアーって何っていうのもあると思うんだけれども、まあ、大学がね、月曜から金曜日の間に、まあ、時間ね、例えば午前の部午後の部とか大学がそれぞれで自分たちで決めてるんだけれども、そのツアーをやりますよっていうのを、ウェブで受付をしてるの、ね、でウェブでそこの行きたい大学のウェブ行って、カレッジツアーのじゃあこの日のこの時間のツアー申し込みますって言って、何名で行きますって申し込みをして OK って言われると、その日ツアーをしてもらえるのね。でその大学に行って、そのツアーの内容ってだいたい初めの30分はこの広いあの講堂とかに集められて、そのスクリーンでこう大学でこうこうこういう大学でって、その大学の特徴とか、その入試に関するいつがあの申し込みの締め切りでとか、でだいたいあの学費はこれぐらいかかってとか、それに対するあの学生ローンであったり、その、奨学金制度であったり、そういうやつとか、あと大学にはこんなクラブ活動がありますよ、で大学の寮はこんな感じですよっていうのを、こうスクリーン上でこう映しながら、一通りの説明をだいたいまあ30分から45分ぐらい、まあ大学によってちょっと長さは変わるけど、でもそうやって説明した後、じゃあ実際に学生がそのキャンパスを案内してくれるのよ。でその学生1人につき、ね、何家族みたいな形で、じゃあそれぞれグループを分けをして、学生さんたちにキャンパス内をあの、もらってくださいっていう形でツアー行くんだけど、学生さんたちがそのキャンパスを歩きながらツアーしてくれるのは大体60分から90分ぐらい、これもまあ大学によって長さは変わるけれども、で、大学のキャンパス、校舎の外は、一般の人でも出入り自由なのね、アメリカの大学って、なんだけれども、その校舎の中に入るのにはやっぱり ID カードでセキュリティチェックがしっかりしてるから、それがないと勝手に誰も入れないのよ。だからこそ、そうやって学生さんがそのキャンパス、あの校舎の中をこう、教室はこんな感じですよ、カフェテリアはこんな感じですよって、こういろいろその施設とかもね、うちのあのエクササイズのね、ファシリティはこういう感じです、プールがこうでって、そういうのもその学生さんは ID があるから、それで中に私たちはツアーで入れてもらって、いろいろ説明を受けて、であの 質問があったらその時にね、あ、これってどうなんですかって質問をしながら、こう大学によってはその1年生が入るドミトリーの、中とかも見せてくれたりとかして、こういう感じでキッチンはこうなってて、共有のリビングスペースがこうで、で大体のお部屋は1つの部屋にベッドが2つあって2人で共有するところが多いんだけれども。
最初のフレッシュマンも、そう、
そう、
2人部屋だね。で、あと、トイレとかは共同？
それ大学によって微妙に違うんだけれども、その2人部屋が2つくっついてて、
共通のね、
共通のトイレがあるパターンと、その階に広い共通のトイレがあって、みんなその階の子はそこの階のトイレを使うとか、いくつかこうパターンはある。で、学校によっては1人部屋をやってるところもあるけど、まあ少ない。大体一般的に多いのは2人部屋。
そうだ
で、中には4人部屋っていうところもあるし、その辺はね、生徒さんがある程度選べるようなシステムにもなっている。で、まあほらね、金額も変わるから1人部屋の方が高いしね。
最初のフレッシュマンの時は、学校が、はい、どうぞって感じの組み合わせだよね。
で、そこもね、結構今は変わってきてて、インスタとかで学生が、これからフレッシュマンでここに入るんだけど、自分はこうこうこういうのが好きで、朝型の人間、夜型の人間とかね、こうこう生活リズムがこうで、ルームメイト募集みたいな感じで、
お
こう
前
こう
が、
決まっ
本当、
てて。
すごいね、さすがだ
そう、
ね。
今は結構そうなんだって。そこで、ほら、顔写真とかも見れるし、あ、なんか気が合いそうだな、良さそうだなっていうのとか、あとはそのフレッシュマンを集めた、このなんか、おっきな、
自然
ね、ウ
な。
ェルカムパーティーみたいな会の時に、ちょっと気になった人と一緒にルームメイトならないっていうふうにするとか、あとはもう、学校側が一応その生徒それぞれのこの好みとかそういうのを事前調査アンケートでもらっといて、その中からマッチングさせるとか、学校によってちょっと違う。
すごい面白い。そうなんだ。あれ、一応男女別だよね。
男女別
そうね、そうね。
だけど今はね、やっぱりほら、いろんな性の多様性があるじゃない。だからそこを考慮している学校とかもあって、そういう、特別な要望に対してはそのここのキャン、ドミトリーの中はジェンダーフリーのバスルームがあるとか、そういう対応もしてますってい
な
う。
るほど。おお、面白い。そういうのを見せてもらったりするんだね。いや、面白いんだ、とてもね。で、どうでした？実際行ってみて。
いや、
何個ぐらい見たの？
今回は6個を見たのね。
おお、6
で、
個あると結構比べられるね。
結構比べられた。で、アメリカってやっぱり広いから、その大学がね、都心だと大学がこういくつかね、近くあるけれども、なかなかそうはいかなくて、1日1校が結構限界。
そうだよね。
やっぱりその例えば午前中のツアーとかでそうやって見せてもらうと、もう大体午前中がっつりそれで終わっちゃうから、でランチを食べたらやっぱりその大学の周りの街とかも見とくと、
ね、大事大事。
そう、結局ほら学生たちが普段その学校内だけじゃなくて、ね、ご飯食べに行ったりとか流れるその街の雰囲気とかもあるから、そういう。
歩いてね、映画館があるかどうかとか、アイスクリーム屋さんがあるかどうかとか、大事
だ
大
から
事。
街も行ってそこでランチを食べて街の様子を見たりとかすると、やっぱり1日1校しか行かれないんだよね。で、次の大学への移動もやっぱり遠いし、で今回私たちはフロリダ州、ジョージア州、テネシー州って3つの州にまたがって行ったんだけど、やっぱ場所によってはね、その次の大学まで片道6時間かかるとかっていう。ほら、泊まるホテルとかもこう移りながら、で大体 2、3時間はかかるんだよね、その大学、次の大学に行くまでに。だからそんなのでこう見てきて、でやっぱりね、カレッジツアーは月曜日から金曜までしかやってないから、で6校見たうちの1校はその週末、カレッジツアーではないけれどもキャンパス内を歩くっていうのをやって、だから学校の中を実際にツアーを申し込んでツアーしてもらったのは5校だったんだけれど。
それはこう1週間に6個行ったみたいな感じ？
そう、1日1校ずつで、
だからこう週末
1
に
週
行く、
間で。
週末やってないからもうこの平日のこのウィークにもうカレッジツアーで行こうって計
そ
画立てる
う、
とか。
そう。で、そのツアーはもう自分たちで自分行きたいように計画するから、で、学校にいるカレッジカウンセラーは、生徒のね、どういうことを学びたいのか、どういうことに興味があるのか、そういう大きい大、もうマンモス校がいいのか小さいところがいいのかとか、そういうのもまだそういうのイメージがないのかわからないのかとか、いろんなことを聞き取りをして、あなたにおすすめなのはこの辺りの大学ですよっていうリストをくれるのよ。あと、生活、成績のレベルとかそういうところも見ながら。リストをくれて、その中から自分たちで、じゃあここ見に行きたいから、じゃあこのここから行けるところでこう行くとっていうので、自分たちでツアーを作っていくっていう形。で、今回は車で行ける距離のところを見てきたんだけれども、やっぱりね、アメリカ広くて車じゃなかなか行くのに遠すぎるところもあるから。夏休みの間にね、もう一箇所今度はシカゴとかに飛んで、そこからレンタカーしてその辺りの大学を見るみたいな形でやろうって話をしてるんだけれども、だから、
サッカーとかは大丈夫なの？オランドとシカゴだと。
高い。
まあ、私はシカゴなんですけど、冬はキャンパスの中にいるから、普段は全然だけど、まあ、ダウンタウンに行くのも、それほどそんなに、なんか雪でスタックするとかでもなく、なんだけど、その寒さとかは別に、あまり気にしてない感じ？お子さんは。
そうね、まあね、ずっと暖かいところにいるからまだあんまり実感もないのかもしれないけれども、ただ最近の傾向で北の方の大学ってやっぱちょっと結構なんて言うんだろう、シリアスな、真面目な印象が結構あるんだよね。で、南の方がこうちょっと開放的で、生徒もこうリラックスしてて、こうキャンパスライフをこう楽しんでるみたいなイメージがあって、だから最近は南の方の大学の方が人気があるんだよね。
ね、私たちもね、そういう話をポッドキャストで喋ったよね。
そう。だからね、どこまでかっていうのはやっぱ実際見に行ってみないとわからないから、その様子をね見に行ってね、確かに冬のキャンパス、冬どんなかね、冬見に行くのがベストなんだけれども、ちょっと今回間に合わないから夏のキャンパスの様子を見て決めるしかね。
そうだね。ああ、でもなんか、すごく、で、こう、実際にキャンパス6校行かれて、感じるものはそれぞれ違うのかしら。
全然違う。もうやっぱり大学によってそれぞれこう特徴が違うから、打ち出してるものが違くて、こう何がいいかどうかっていうのはもう本当に自分だなって思っ
ああ、なるほど。
て、もうキャンパスツアーって、もうカレッジツアーってなんかその子どもの自分探しの旅だなって今回すごく感じたんだよね。結局自分が何に興味があって、何を心地いいと思っているのかっていうところがそこで出てくる。例えばさ、都市型のキャンパスにはやっぱりでこう土地もちょっと狭くなるじゃない、都市にあるんだから。だし、キャンパスもこう割とこう近代的な感じとかで、でその街にはこうアクセスしやすいから、街でのいろんなコンサートであったり、こう文化を楽しむことができるっていう特徴があるし、郊外のもう広いキャンパス、それこそ そこがもう一つの町になってる
え、
感
そう
じ。
ね、本当。人口がね、その大学の人たちの人数がすごく大多数っていうところもあるもんね。
あるあるある。で、周りに住んでるのはその大学関係で働いてる人みたいな。だからその町全体がもうカレッジタウンみたいなところもあるから、そういうところはもう本当にキャンパスもすごい広々としていて、雰囲気全く違うし、で、
なんか
全
こう、
く、
なんだ、自分の街って感じもあるしね。だって街で歩いたら同じキャンパスの人しかいないから。一番最初そういうところだったの。ネブラスカ州は本当にそういうところだった。
ああ、そうなるよね。
東京へ育って、まあいろいろ、なんか自分でできないのが、ちょっとなと思って転校してシカゴの方に行ったので、だから両方知ってるんだけど、
違う
本当
で
に
しょ、全然。
違う違う、本当に違う。都心の方は本当に都心の住民の中のなんかキャンパスって感じだけど、だけどね。だけど、ニュースカの時に行った時は本当に、なんだろう。ね。あ、本当街の人口がうちの学校生なんだみたいな感じで、面白かったよ
そう
ね。
で、町全体が応援してる感じじゃない、その近くのタウンのさ、レストランでも何でも全部そのカレッジのね、ロゴとかポスターとかね、旗とか飾ってて、
バイトここでみんなやってるしね。
ね。
やだ。なんか結構、なんだろう、何階建てとかが多いの？
あ、もうそれも学校による。やっぱり都心の方の大学って、で、土地が、まあ狭いっつっても日本に比べたら全然広いんだけどね。いや、よくこの都心のど真ん中にこんな広い緑の多い敷地確保したなっていうぐらいなんだけど、やっぱそういうところはすごい高いビルの校舎が多い。だからそれこそ10階建てとか15階建てとかもあったりとかするんだけど、やっぱりこの、カレッジタウンで、そのタウン全体が大学ってなってるところは、そうだな、だいたい5階建てぐらいの高さで、でもめちゃくちゃ一個一個の校舎がでかくてとか。
なんか写真も少しちょっと見させていただいたんだけど、すごくなんかヨーロッパみたいな感じな、なんか感じがとってもしてね、すごく素敵で。
だから学校によってはこう石造りな感じ、ゴシック貴重なのをこう強調してる大学もあれば、ブリックの赤レンガの校舎ばかりで、そういう赤レンガの、ちょっと温かみのあるっていうか、そういうキャンパスのところもあれば、なんかちょっとすごいモダンな感じのデザインの大学もあるし、本当にその大学それぞれで特徴が違くて、でそこで、まあ、夏休みだからそんなにいっぱい生徒はいないんだけれども、やっぱりサマープログラムとかあるから、それで大学に残って、ね、勉強してる学生とかもいて、だから普段よりは少ないんだけど、一応そこに通ってる学生の姿とかも見れて、そうするとやっぱ大学ごとにちょっと雰囲気違うなっていうのはある。
まあ、あとなんかサマーコースこんだけ生徒取るんだなっていうのも分かるしね。で、お子さんは感じるものは結構そのキャンパスごとで違っていた感じ、その感想と聞くと。
そうだね、やっぱりこういうところいいなっていうのとか、こういうところにはそんなに惹かれないなっていうのが、やっぱ自分で実際に行ってみて、やっぱパンフレットとかで見てるだけだとね、どんな写真があって見ても、その規模感とか距離感とかって、そういうのやっぱり行ってみないとわからないし、で実際にそのタウンの様子とかも、あ、ここだったらこういうね、しょっちゅうその大学のこうスポーツの試合とかがあって、みんなで見に行ったりしてるんですよとか、コンサートとかがしょっちゅうあって、そういうのをみんなで行ったりしてるんですよとか、そういう話とか聞いたりすると、その学生さんがね、説明してくるときにね、週末こんな感じで過ごしてますみたいなのも教えてくれるんだけど、そうすると、あ、なんか、あ、こういうところでこういう週末を過ごしてるんだなっていうのも、やっぱ行って話を聞くことで直に感じられる。
ね、これから4年間過ごすと思うと、やっ
そう
ぱり
な
だ、
の。
本当にね。
で、アメリカってやっぱその行った大学をこう一生応援するみたいな文化があるから、ね、 例えばうちの夫はクリムソン大学出てるんだけど、そうするとね、アメフトでクリムソン絶対応援するし、子供が生まれたら子供にクリムソンの T シャツをちっちゃい頃からこうね、毎年毎年体が成長するごとに買い与えてたりとか、やっぱりこう家族でずっと応援し続けるみたいなところがあるから、4年間大学行ったらおしまいじゃないんだよね。その後のつながりみたいなのはすごくあって、だからこそどういう人たちに囲まれて、どういうところでどんな学びをしたいのかっていうのを、本当に今こう自分にとって何が一番心地よいのかっていうのをこう見て聞いて体感して、もう本当に自分探しの真っ最中みたいな。
なるほどね。いや、また本当にね、本当に広いしね、あと、フレッシュマンが一番キャンパスが遠かったりするんだよね、なんか。部屋になるとね、だいぶ変わってきたりとかして。いや、でも本当にこう、どこに行きたいって最終的に決めるのか、とても楽しみだね。パパとママの意見もちょくちょく入れるのかしら？
私はなるべく喋んないようにしてるけど、息子のこう決定をあんまり左右したくないから、自分が一番心地いいと感じるもので、人それぞれ好きは違うから。で、息子はなんかやっぱ気にすんのよ。夫がなんとなくこの大学の方が好きなんだなって思ってるのも感じるから、息子がいいなと思ってる大学とちょっと違かったりとかすると、なんか、でもダディはこっちがいいと思ってるんでしょみたいな気にしてるから、人それぞれ好きは違くて、それにいい悪いはないから、あなたがいいなと思うところ、ね、あなたが大学行くんだから、っていうことを言ってね。
でもね、その家からと大学の距離からもまたね、変わってくるし、街によってキャンパスサイズ本当に大きく違うから、
変わる、全然違う。
特に、なんだろうね、いや、本当に大学ってすごくアメリカンバイついてくるからね。
そうなのよ。その後のね、関わりとかも、なんとか大学卒業なの何年とか言って、そっからね、話題が広がったりとか、結構だからみんな卒業してもいつまでもそのカレッジのロゴの T シャツであったりグッズであったり持ってるから、そこで会話が始まるんだよね。あれ、そこの大学出身なの？実はうちの妹もそこ行っててとか、そういうもう会話のきっかけにすごく使ってるから。
だからカレッジのカレッジカラーもあるじゃない？
あるあるあるある、
何色ね、それブックスターとかでロゴのものが売ってたりとかして、結構そこでなんかテンション上がったりとか
するするする
するよね。
ね、
いや、それこそペットのね、洋服とかもそれだったりと
あ
か。
るのよ、そうそうそう。で、ベッドカバーとかもうありとあらゆるものが売ってるから。
そうなんだね。日本の場合、学校説明会だと最初に理念みたいな、創立理念みたいなのとかやったりとかするんだけど、アメリカは、なん
そういう
か、
のは、
特徴
特徴的
ですよ。
なものは、こういうことを大切にしてますみたいなのは言うけど、そんなにこう理念みたいな堅苦しい感じじゃなくて、こういうことを大事にしてるから、そういうことを大事にしてる人が来てほしいみたいな、やっぱりその大学のコミュニティの一員になってほしいっていう形だから。
先生との比率とかも教えてくれたりするの、生
あ、
徒た
す
ち。
るするするする。大学によっては、生徒7、あ、8人につき先生1人みたいな、すごい手厚い学校もあれば、なんかそういうのも本当、大学によっていろいろだった。
どういうね、結構だから私もアメリカだけだけど、なんかすごい手厚いなとか、あと出席するのはもちろん、中でなんか発言の回数を先生がカウントしてて、それが成績ついたりとか、
ああ、あるね。
なんか大学でっていうところもちゃんと予習して、ここで言わなきゃ私みたいなのがあったりとかで、なんか本当になんか生徒見てるって感じがすごくするよね。
するね。確かにね。そんなので、まあね、これからどんな大学に決めるか、ちょっと楽しみな。
およそいつぐらいまでに申請するの？
大体どこもアーリーディシジョンとかアーリーアクションが11月1日。
ああ。
で、レギュラーディシジョンの方が大体1月の1日とか1月の6日とか1月の初め。
で、周り自身の方が結構ね、先にチャンスがある感じだから、みんなそこで選ぶのかな？
結局、アーリーディシジョンだと、そこ決まったらそこに入りますっていう約束で、
点が見。
やるから、なんて言うんだろう、いろんな大学を受けてみて、より、こう、高い大学、自分の可能性をちょっと試して、その中から選びたいっていう子は、やっぱりレギュラーの方でいくつも受験みたいな。
まあ、どの大学行っても絶対勉強しなきゃいけないからね。でも、
ね
ないかっていうところがあるよね。
え。うん。
じゃあ、1月はじゃあ2。なるほど。じゃあ、あっという間に来てしまいますね。
そう
そ
だ
の、
ね。
ね、生とか迎えたり。でもちょっと楽しみだね。
そんなカレッジツアーでした。またなんかね、言いたいことあったら、コメントくださいね。
フレッシュ。
いろんな人に、そうなんだ、なんかすごい興味あるとか言っていただくんで、またお答えしていきます。
ね、ぜひぜひよろしくお願いし
は
ます。
い。じゃあ、今日はこの辺で。
はい、それでは、
じゃあ、またね。
Gmail アドレスをコメント欄に記載しておりますので、質問やメッセージがあれば、ぜひ送ってください。過去のエピソードについてでも構いません。お願いします。
それではまた次回。
Thank you for listening to our mom's podcast. Have a spectacular day, and I hope to see you in the next episode. Bye.